皆様こんにちは、中村由美子です。今日からできる綺麗のヒント、今日もよろしくお願いします。今日ね、ちょっといつもと違うことにチャレンジをしていましてですね、なんとなく私もこう緊張してるですよ。まあまあ、でもいつも通りにやるんですけれど、何かというとですね、いつもこの撮っているスタジオの箱の中に目の前にゲストさんがいつもはいらっしゃる感じなんですが、今日はなんとゲストさんがちょっと遠くにいらっしゃるわけですね。で、またゲストさんの紹介はさせていただくんですが、これ1年経ちました。番組をスタートして1年経ちました。いつも聞いてくださってる皆さん本当にありがとうございます。まだまだいろんなことをお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。で、ラジオも1年経ったんですけれど、実はですね、私が普段やっていること、グルテンフリーの食事のスタイルを伝えてるんですけれども、それを一般社団法人というね、会社を立ち上げてやってるわけなんですね。で、日本グルテンフリーアドバイザー協会という協会を立ち上げて、グルテンフリーの食事のスタイルについて、できるだけね、こう、美味しく、で、楽しいものなんだよっていうことをお伝えしてるわけなんですけども、この協会を立ち上げて、また、これがね、ちょうど3年経つんですよ。で、丸3年経つということで、この週末ですね、先週末、3連休の真ん中に創立3周年記念パーティーなるものをやらせていただきまして、本当に、普段からお世話になっている皆様だったりとか、ラジオにね、出てくださったような方々だったりですとか、あとは、メディア関係の方々も取材なんかも入ったりしてですね、パーティーを行わせていただきました。で、本当に自分で手探りで始めた中で3年続けられたということはもうね、ありがたくてありがたくてですね、またこのね、ラジオを通しても御礼を申し上げたいと思います。皆様いつも本当にありがとうございます。で、それで今日のゲストもこの協会関連なんですよ。もう私が協会を立ち上げる前から生徒さんとしてうちのレッスンに通ってくださった方で、なんと今日は長崎からお電話でご登場、ご出演をいただく感じなんですね。で、電話で今日はお話を伺っていこうかと思いますので、皆様この後ご紹介します。お待ちくださいませ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな
聞いてね。
さあ、ではメイコさん、大変お待たせをいたしました。
はい。
はい。最初の声が聞こえた。今日はお電話でゲストに出ていただいております。樋口メイコさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
メイコさん、今ね、長崎にいらっしゃるんですよね。
はい、そうです。
はい、今日の長崎はお天気はどんな感じですか？
もう快晴ですね。
快晴、あ、よかった、
はい、もう秋空で、ね、
はい、あ、ほんと、は
い、でもちょっと日差しが強くて暑いですね、
うんうん、あ、じゃあまたちょっとこう残暑というか、 ね、
そうですね、
うんうん、そうですか、そうですか、あのね、めいこさんにも、週末の教会の周年パーティーにお越しいただいて、その時には結構ね、はい、お天気が大変だったですよね。
ちょうどその時は長崎は台風が来てたみたいで大変だったみたいです。
そうですよね、お帰りの飛行機とか大丈夫だったですか？
はい、飛行機もなので22日はもう長崎行きは全部欠航になったので、
あ、はいはい、9月のね、22日ね、
うんうんうん、はいはい、1日遅らせて23日に帰りました。
ありがとうございました。でね、そんな今日はめいこさんと一緒にこの後トークを進めていくんですが、めいこさんでは長崎で何をやられているか、ちょっとご自身でご紹介をお願いします。
あ、はい、
はい、
カフェ&グランピングティーダっていうお店をやってるんですけども。あ、
ティーダさん、はい
はいはい、
はい、
カフェのメニューはもちろんグルテンフリー。
素晴らしい、
はいはい、ランチとかは、ちょっとビーガンとかにも対応してまして、は
い
は
い、素晴らしい、
はい、
ね、いつもこだわってますよね。いつもね、ティーダさんの、投稿お写真拝見して、
はい、
うわ、もうこれは彩りも綺麗だし、これでね、体に優しくて美味しいなんて素敵だわといつも思いながら拝見しておりますですよ。
はい、
で、あれですよね、カフェの営業されながらグランピングだからお泊まりもできるわけですもんね。
はい、そうです。一応民泊なんですけれども、うん、
あ、はい
はい
はい、
宿泊もやってます。
おお、はい、素晴らしい。ね、で、めいこさんは、私が立ち上げました日本グルテンフリーアドバイザー協会のもう上級資格インストラクターさんでいらっしゃいますもんね。
はい、
ね、インストラクターの資格をお持ちで、はい、で、それ以外にもご自身でね、いろんな食の勉強もされたわけですもんね。
そうですね。
そうですよね、はい、フルーツカッティングとかも勉強されてましたもんね。
はい、でも最近そっちはやってないですね。
グルテンフリー以外にはどんな食の知識を学ばれたんですか？
資格は取ってないんですけれども、うん、
あ、全然全然、はい、
ローフードもちょっと勉強したので。
そうですよね、はいはいはい、
なので、はい、お店でお出しするメニューにもちょっとローフードを取り入れたりとかもしてますね。
うんうん、いいですね、いいですね。やっぱりあれですよね、ね、めいこさん、長崎の、お店、大村湾沿いのすごい素敵なところですもんね。はい、私も行かせていただいて、もう本当になんかリゾート地ですよね。
そうですね。
ね、は
い、いや、とっても気持ちいいですよ。
ね、いや、本当そうですよ。はい、皆さんね、本当素敵なんですよ。ね、カフェ、ティーダさんのベランダ、ベランダって言っていいんですか、めいこさん、あれ。
うん、まあ、テラス。
テラスだ、テラス。やだ、はい、ベランダじゃない、テラスですよ。テラスでね、バーベキューみたいなこともできるし、
はいはい、
はい、ヨガもできるし。
そうなんです、
はい、ね。で、そこから大村湾を見下ろせてっていう、すごい素敵なところですよね。
はい。は
い、いやー、もうこれね、皆さんにぜひ、見ていただきたいし、行っていただきたいところですよね。
で、なんかこう、美味しいものを食べて、
うんうん、
景色も見て、
うん、
中からも外からもちょっとこう心地よくなっていただけたらと。
いいですね。めいこさん、それをね、やられようと思った何か理由というかきっかけがあったら教えてください。
はい。もともとはもう、私も東京が長かったので、
うん、
もう、長崎に帰るつもりはなかったんですよ。あ、そうか、
ご出身が長崎でいらっしゃいましたもんね。
そうなんです。
そうですよね、でも東京にずっといらっしゃって、はい、はい、
で帰る気はなかったんですけれども、
はい、
きっかけになったのが、ちょっと実家が火事になってしまって。
お、そんなことがあったんですか。
はい、それがきっかけなんです。
それで、
その時のもう年老いた 両親がまだいるもんで、
うんうん、はいはい、
それと、まあ、うちの夫も長崎出身なので、
はい、そうでしたね。
はい、夫は帰りたい帰りたいってずっと言ってたんですよ。
そうだったですか。
行ったら帰りたいって。で、住むんだったら大村湾沿いに住みたいって、夢を言ってたんですよ。で、私はそんな気なかったんですけど、
うん、
もうちょっと実家のそういうことがあってきっかけになって、じゃあ帰ろうって。 ってことになって、
なるほど。で
帰るんだったら、うんうんうん、あのどうせだったらまあ私は自分のためにと思ってその職は勉強してたんですけど、
はいはいはいはい、
うん、うん、じゃあどうせだったらこういう知識を生かしたお店をやりたいなと思って。
なるほど、うん、すごいですね。もともとはね自分のためにやられていた食生活の改善だったり、学ばれた食事法をねそのままこう還元ね、社会のために還元しようってすごいですね。
でどうせだったら都会じゃできないことをと思って、
うん、
ちょっとこういう田舎の長崎でもちょっと中心部から外れた田舎の方を選んで。
いやいやいやいやすごい素敵なところですよね。あの私がね一回行かせていただいた時にまず長崎で飛行機降りたらそこからもう、はい、エアポートからすぐにこう船に乗るとい う,
そ う, なんです。
もうあれが最高ですよね。
そうですか。
こうなんか 休日を満喫みたいなそんな感じじゃないですか。ねえ、もうそこからあ休みが始まったみたいなそんな感じを味わえますよね。ねえ、素晴らしい。でお店もねものすごく、ね、流行って繁盛されていて、で私いつもねめいこさんの投稿を拝見していてすごいなと思うのは、ただ単にそのカフェでお食事を提供されているだけではなくって、そのなんていうのかな、長崎の土地の素晴らしいものであったりとか、その他にもこういう素晴らしい方がいらっしゃるっていうのをコラボしていろんな形でお伝えされてるじゃないですか。それがねまた素晴らしいなと思っていて、あれですよね、ワークショップだったりとかセミナーっていう形でコラボとかされてますもんね。ね、最近などんなコラボとかありました？
最近、この夏はですね、あの有名なまた何ですかっけ、植物療法士の方に来ていただいて、
植物？
うん、
ほう、
あのフィトセラピーとかを、
フィトセラピー、はいはい
はい、そういう方に来ていただいて、そういうちょっとハーブとか植物のセミナーをやっていただいたりとか。
それはあれですか、じゃあフィトセラピーの専門の先生に来ていただいて、ハーブとかアロマとかもですかね、はい、のセミナーをしていただきながら、それをお食事も出るんでしたっけ。
そうなんです、ランチ付きで。
素晴らしい。でそこになんかハーブも生かされてたりするわけですか。
そうですね、そうですね、そういうアロマを使ったりとかして、
うんうんうんうん、
はい、
すごいですね。いいですよね。なんか、そうやってこうね、長崎のエリアに住んでる方にとっても新しいことが学べたり、あ、こんなのあるんだっていう発見になったりもしますよね。
そうですね。
うん。はい、なんかね、やられてることがすごく素晴らしいなと思っていて。
いや私自身も、うん、こんなになるとは思ってなかったんですけど。
あ、そうですか。お、いいですね。
長崎に来てから、うんうん、あのそういういろんな方と知り合う機会ができて、つながって、
それは自然につながっていきました。
そうなんですよ。
あ、面白い、
うん、
面白い。
なんか何人最初きっかけがちょっとあったら、一つのこうセミナーに私が参加したら、うんうん、そこで知り合った人たちと、うん、わーっとこうつながりができて、
へ
ー、そこからどんどんこうつながりの輪が広がっていって。
面白いですね、
うん、もういろんな方とこう知り合えて、
はい、
はい、っていう感じです ね。
他にじゃあそのフィトセラピー植物療法の先生以外にどんなコラボがあったんですか。
コラボ、うん、あとはワークショップで言ったら、うんうん、やっぱりその化粧品作りとか、
あ、無添加でね、安心な材料で、
うんうんうん、
作りましょうとか、はい、あ、いいですね、はい、いいですね、はい、他にもあります、
は
い、
あと有名なとこ、全国的に有名な方でしたら、あの佐藤健一
さん、あ、出た、重ね煮だ、
はいはい、
皆さん、重ね煮って知ってますか。
はい、
うん、ね、これもね面白いですよね。めいこさん、重ね煮って言って、はい、お野菜を こうあるね法則に従って重ねて調理するんですよね。これも面白いですよね。
で、こう結構有名な方なので、
はいはいはい、
私はあの東京にいる時に一度佐藤健さんにはお会いしてたんですけど、
佐藤健さんいいですね、はい、
うん、長崎でね自分のお店にね呼んでセミナーやっていただくなんて思ってもいなかったので、
おー素晴らしい、
うん、そういう、まあ、ご縁ができたので、
いいですね。
はい、
あれですか、そういうもちろん普段お店にお食事にいらっしゃる方とか、そういうセミナーとかワークショップにいらっしゃる方って、はい、地元の方が多いんですか？
あ、そうですね、ほとんど長崎の方ですね。
へ、はい、長崎でもねやっぱり広いからいろんなところから皆さん噂を聞きつけていらっしゃるんですよね。
そうですね、
ねえ、
そういうセミナーとかだとやっぱりめったにないので、長崎でもちょっと遠くからでも、うんうん、あ、
なるほど ね、 ね、わざわざ東京まで行って受けなきゃいけないとかっていうのが長崎で言ってくれたら、はい、県内にね、ちょっと出かけていけばっていう感じですもんね。ね、いいですよね、それでお食事も食べられてっていう感じですもんね、
はいは
い、素晴らしい。あ、それでね今パッと思ったから聞くんですけど、その、はい、もちろんさっきお話しくださったようにティーダさんで出されてるメイコさんのお食事ってグルテンフリーで、まあ、プラスビーガンだったりベジタリアンだったりっていうところだったりすると思うんですけど、はい、何かねこうカフェの食事提供されるときにこれだけはとか、なんかこうスタイルとか気をつけてらっしゃることとか、私はここがっていうなんか譲れないこととかってあったりします？
あのお野菜はなるべく農薬とか化学肥料を使ってない自然栽培のものを選んでるんです ね、 いい
です
ね。
で土地のものですか？
でそうなんですね、
地産地消ですね、
うん、はいはい、
で素晴らしい、
この田舎なのでこの周り農家さんたくさんいらっしゃるんですけど、やっぱり自然栽培とかオーガニック認証を取ってるところが少ないんですよね。
あ、なるほど、
うん、まあ、うん、あの取ってる人もいるので、うんうんうん、そういう人とはお付き合いしてて、
うんうん、
あの畑が近い時はあの、
はいはい、
今日は野菜があるよというかいう季節の時には朝から畑に行ってトラスコ取ってきたりするんですよね。
おいい、
朝取ってきたものを、
朝摘みってやつですね。
そう、朝どれの花火からと、うん、そのまま直送でうちに持ってくるとか、
あ、素晴らしい
っていうこともやるんですけど、
はい、
やっぱりそれだと量が少ない、量とか少ないので、
そうね、そうね、大量にはね、そうですよね、
でそういう方もあの一人でされてたりするので、うんうんうん、とあと天候にもよるので、あ、
確かに確かにね、は
い、
作りたいものが、
そうですよね。
ねえねえ、それってじゃあ、めいこさんね、はい、取れるものによってメニューが変わったりもするってことですか？もうあらかじめ今日はこれ作るとかって決められてます？
あの、その時の野菜によってですね。
あ、素敵。一番いいやつじゃないですか。なんかまた行きたくなっちゃった。
あとあのうちのすぐ近く地元じゃないんですけど、
うん、
長崎のあの島原の方とか雲仙とか島原があるとこ、
はいはいはい、
そっち行ってまた土地がいいんですよね、なんか土地が、
ね、
野菜作りには。で、あの種から自分で作られてる農家さんとか、
おすごい、
あの、はい、島原の方は結構そういう自然栽培の農家さんたくさんいるので。
ちなみにどんなお野菜がよく育つんですか？
ですね、意外とジャガイモ、玉ねぎはよく育つみたいです、
うんうん、あ、そうですか。
ジャガイモも変わった種類のものとかもあったりして、
あ、めちゃくちゃ興味あるな。
あと葉野菜も結構いろいろあるみたいですね、
うんうん
うん、変わったものも時々に。
あ、じゃあもう一通り取れます？
そうですね、だいたいなんか、
へえ、じゃあもう料理にはこと欠かないですよね。
そうですね、
うん、でね、やっぱり私すごく思うんですけど、そのあのオーガニックとか、ね、肥料とか農薬使ってないで新鮮なその土地で採れたものって、これねやっぱり加工されたものを採ってるよりも体がすごく元気になるなっていう実感は私は本当あるんですよね。
そうですね、
ね、なんかね、ついね、この間も自分の体で体感して、
はいはい、
なんかね、すごく最近ほら、内閣府に出入りしたりとかしていて、結構ね、疲れが溜まってる時があったんですよ。 で、そういう時って疲れてるから時間もなくて自分で料理が逆にできなかったりとかすると加工品が多くなったり、わかります？買ってきたもの多く、
あ、
本当？で、そういう時ってなんか余計こう回復できないというか、で、自分でね、なんとなく感覚的に新鮮なものが食べたいって思ったんですよね、うん、なんかね、体って正直ですよね、すごいね、新鮮なものが食べたいって思って、で、野菜を自分でごっそり買ってきて、もうただね、何日間かあの新鮮な野菜でサラダとか野菜料理を食べまくったらすごい元気になりました。
あ、そうでしょうね、
うん、猫さんもそういう時あります？
あります。もう私も最近、うん、そうなんですよ。
あ、本当ですか。
うん、夜の食事とかが作る時間がなくって、うん、もうなんかもうお惣菜買ってきて食べたりとかしてると、
はいはいはいはい、
やっぱり添加物がいっぱい入ってるんで、
そう、そうなんですよね。
なんか悪いって分かっててもなんか作る時間がないってなって
ね、
自分のために作る時間がないんですよね。
あー、ね、すごいね、分かりますね、うん、なんかね、
そうするとやっぱり私も体が反応しますね。
しますよね、なんかね、うん、こうやっぱりだからね、あの自然のもの、ナチュラルなものを自分の体の中にこうエネルギーとして入れるって、あ、ちゃんと反応、化学反応じゃないですけどね、ちゃんと、
そうなんですよ、
ね、起こすんですよね。
そうなんですよ、
ね、だからいいな、ちゃんとね、めいこさんのところで朝摘んできたもの、取ってきた朝どれの野菜ですごく体にお食事ができたらめちゃくちゃ健康になりますね。いいなと思います。
もしもし、
はい、はい、聞こえてます、はい、大丈夫ですか、聞こえてますか。
はい、今聞こえてます。
よかったよかった、はい、はい、でね、めいこさん、これね、なんとね、もうね、残り少なくなってきてるんですよ。まだまだ大丈夫、まだ大丈夫ってね、あのせっかくだからめいこさんのほら面白いご経歴を話していいのかなと思っていて、
ああ、はい、
結構ほら、
は
い、アスリート系だったりもするじゃないですか。
はいはいはい、
もうね、あれまだあれですか、ティーダさんにはお写真とかトロフィーとか飾ってあります？
はい、はい、飾ってます。
もうこのね、めいこさん今ね、こうやって新鮮なお野菜でグルテンフリーとかあのご提供されてますか。かつてはね、もう素晴らしい、はい、何をやられてたんでしたっけ。
やってたり、まあまあ、ボディービルですね。
もうね、信じられないでしょ。いや、もうしかも素晴らしい、もうボディですよね。あのお写真私も拝見しましたけど。
いや、もう20年前ですね。
でも今もほら保たれてるじゃないですか、体型を。
一応今もですね、
うん、
スポーツジムには行ってるんですよ。
素晴らしい。筋肉はね、裏切らないですからね。すごいな、
まあ、
うん、あ、どうぞどうぞ、うん、
いやいや、こっちの田舎に来てから運動する時間とか量がかなり減ったんですよね。
あ、そうですか、
うん、そうするとやっぱりこう、うん、体がたるんでくるんですよね。
でもそんな風には全然お見受けしないですけどね、お会いするとね。
いや、だから昔に比べると随分落ちてはいるけど、
うん、
やっぱりこう維持しなきゃと思って、
うん、でもやっぱりほらあれじゃないですか、ボディービルあんだけやられたぐらいだから下地があるわけでしょ。ねえ、
そうですね。
だ、そうそう、あそこまでの体作ってたらそうそうは崩れませんよって私思うけど、どうですか。
いや、もう20年も経ってますから。
いやいや、でもなんかほら、私がお伺いした時にやっぱり未だにそのやっぱり体のため、筋肉のために夜は炭水化物を取られないとかね、
はいはい、
気にされてましたもんね。
そうですね、
すごい、やっぱりね、あれプロですよ、うん。
い
や、やっぱね、そこまでちゃんとケアするっていうのはね、プロだなと思いますよ。
いやいやいや、うん、夜はね、やっぱり、ね、あんまご飯とか食べないですね。
炭水化物はね、そうですよね、いや、それがじゃあやっぱり20年経ってもこの体型維持の秘訣ですよ。 ね、そうです。ね、日中は炭水化物も好きに取られるわけですか？
はい。あ、やっぱり食べます。一食は食べますね。うん、
なるほど、なるほど。一日のうち一食は炭水化物もちゃんと取られるってことですよね。
はい。はい、
そうですね、はい。炭水化物もね、エネルギー源だし、脳とかに栄養がいきますもんね、うん、やっぱりね。で夜はあれですね、どちらかというとまあタンパク質多めってことですよね。
そうですね、
素晴らしいな。ね、やっぱりちょっとしたこう秘訣というかね、あのストレスにならない程度にそうやって気をつけることで変化というか、あの体変わったりキープにつながったりっていう感じですもんね。
まあ、たまにその、うん、今ストレスってあったので、うんうん、たまにやっぱ食べたくなる時あるんですよね、うんうん、夜でも、
うんうん、
今日はご飯かどうし、なんかお腹空いたご飯食べたいなっていう時は食べるんですよね、
う
ん
う
ん、
素晴らしい。もう自分の声にね従うのはすごくいいことですよ、うん、ね。
でも食べると次の日の朝、あ、昨日の夜ちょっと食べ過ぎたなっていうのがやっぱ分かるんです
よ、体の感覚でね、すごいですね。めいこさんね、ちょっとこの後 CM に入るので、 CM の後また続きを聞かせてください。
はい、
はい、はい。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、めいこさん、お待たせいたしました。
はい、
そう、体の感覚大事ですよね、やっぱりこう、はい、教えてくれますよね、なんかね。
そうですね、
うん、ね、だから夜ちょっと炭水化物取りすぎちゃったなと思うと、翌朝どんな感じですか？
もう次の日の朝は水分だけで食べないですね、
う
ん、
もう重たい感じします？
そうなんです。
なるほどね、すごい。だからあれですよね、あのちゃんと耳傾けていくと、自分の体ってどんどんどんどんこうクリアになっていくというか、ちゃんと自分でその感覚を読み取れるようになりますよね。
そうですね、
うん、で、ね、そこまで作っていくのにやっぱり時々こう自分の感覚を磨いていくっていうとね、あれですけど、なんか特別なことをするわけでもないんですけれど、私の場合はやっぱりこう、うんうんうん、食べ物だったら加工品を減らすことかな、
うんうん、私もやっぱりそうですね、
うん、そう、添加物減らしたり、
うん、そうなんですよ、
そうね、大事ですよね、あとはね、やっぱりたまにこう、まあ完全断食まではしなくても、ちょっとこう半断食ぐらいで感覚呼び戻すのも大事かなと思いますね。めこさんもやります？
はいはいはい、
そうするとこう戻ってきますよね、自分のね、なんかこう、いい状態というかベストな状態みたいなのが、ね、
そうですね、はい、
戻ってくる。あの、
まあ、丸一日じゃなくても半日ファスティングとか、
そうそうそう、うん、あのそれだけでもこうちょっとこう気分的にもいいし、すっきりしますよね。
そうですね、はいはい、お腹がすっきりしますからね。
あ、そうそう、だからそうなんですよね、常にお腹いっぱいの状態じゃなくて、なんかお腹が空いてる時の状態も心地よく感じられるようになるというか、そういう時も大事ですもんね、うん、やっぱりね。
そうですね、はいはい、
めいこさん、あのね、あと3分ぐらいなんですよ、なので、はい、ぜひ長崎の PR だったり、ティーダさん、もうめいこさんがやってるティーダさん、お店の PR をぜひ今ここでされてください。お願いします。はい、
はいはいはい、長崎の、長崎市内なんですが、近海というちょっと長崎からもう外れたところに、うん、
でもいいとこですよ、あの、はい、
あのカフェ&グランピングティーダっていうお店なんですけれども、
はい、
グルテンフリーをメインにして、お昼はもう野菜を中心にした、 メニューでやってます、
うん、はい、新鮮なね、
はい
はい
はいはい、あと大豆ミートだったりとか、
はい、
キヌアを使ったりとそれ雑穀のハンバーグにしたりとか、
うん、
そういう感じでお野菜中心といってもボリュームはあるので、うん、結構もうお腹いっぱいになるようなメニューでやってます
ね、はい、やっぱりちゃんと味付けしっかりしたりとか工夫によって満足感出ますよね、
はいはい、言われますそれはなんか野菜だけかと思ってたらお腹いっぱいになるし、ね、とっても満足って言って、
うん、そうそう、そうだからねなんかぜひこう味わったことのない方に味わっていただきたいですよね。たまにそういうお食事もね、なんか、あの無理して毎日やれとかそんなことは言わないから、
そうなんです、
一回ね、はい、食べてみたらぐらいの感じですよね。
そうなんです、あの、うんうん、たまにはこういうのもいいんじゃないんですか、うんうん、っていうご提案で、あ、そうそうそうそう、ね、あのランチはちょっとこだわってるんですよ、
う
ん、
いいと思う、いいと思う、本当そうですよ。だから例えば今日イタリアにする、フレンチにする、チャイニーズにする、和食にする、ティーダさんの食事にするみたいな、なんかこうねワンノブゼムでグルテンフリーにするみたいな、あの今日ビーガンにしてみるみたいな、いろんなスタイルのうちのワンノブゼムでいいですよね。ね、で、それで一回食べてみて、あ、へえ、こんなのもあるんだってね、知ってもらうことがまず
第
一歩ですよね。
で、私も個人的にはお肉も大好きなんで、
はい、ですよ、私も大好きですよ、もともと私も肉食でね、もうさらに私はお酒も飲んじゃいますからね、めいこさんはね、お酒はねあまりですもんね。
そうなんですよ ね、
ね、でもその分ね、甘いものを結構取られたりとかします。めいこさん、聞こえてますか？
もしもし、
あ、聞こえてますでね、はい、そう、面白いですよ、はい、そんなことをやってる間に、もう終了の時間が来てしまいましたという感じなんですけど、今日はあの長崎からわざわざありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい